私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。インドの詩人でタゴールという人があります。そのタゴールの詩の中にこういうものがあります。一節だけですが、あなたを愛させていただくことがあなたの荷物にならないように。短い詩です。あなたを愛させていただくことがあなたの荷物にならないように。実は私たちは知らず知らずに相手の愛が重荷になってくることがあります。しかしそのことを愛する側の人は気づかない。良いことだからしなければならないというのは、実は逆に言うと傲慢なやり方だというふうに思います。相手を愛するあまりにこれは今差し控えよう、そのようなことがあってもいいのです。私たちが人を愛したり人のために何かするときに大切なことは、相手はどう感じているかというそのことを考えることです。相手を理解するということかもしれません。これがあまりできないのが私たちかなと思います。昨日も震災の話をさせていただいたんですけども、ボランティアというのは一歩間違うと本当に傲慢なんですよね。やってあげるとかですね、私たちがこんなにやってあげてるのに被災者の人は何も思わないのかとかですね、怒鳴っているボランティアもいましたので、それは違うだろうなというふうに思いながら1年間過ごしていました。あなたを愛させていただくことがあなたの荷物にならないように、あまりにもこう熱心に情熱的になりすぎると相手の荷物になるということがある。そのことを考えながら、相手は今何が一体必要なのかということを考えるという余裕を持ちたいなと思います。今日の聖書を見てみます。今日はペテロという人が多分中心にいる話かなと思いますが、しかしこの今日のペテロさんは実は2人いることが皆さん分かるでしょうか。2人ってペテロは1人しかいないんですけども、結局信仰告白者としてイエス様に褒められたというか認められたペテロと、そして同時にその次にはサタン悪魔と呼ばれたペテロがいるんですね。これ実は違う人物じゃなくて同一人物なんです、ペテロさん。しかし、褒められたペテロさんとサタンと言われたペテロさんは全く違うペテロさんだというふうに思います。そう思うと同じ人間が信仰者にもなりうるし、サタンにもなりうるということを今日の福音書は教えているのです。じゃあなんでペテロさんがサタンと呼ばれたり褒められたりしたのかっていうのが、今日私たちが考えなければいけないところです。イエス様はフィリポ・カイサリアという異邦人の村に出かけておられます。これはガリラヤ湖からバスでだいたい40分から50分ぐらいレバノンの方に行く山の中なんですよね。もうとっても山の中で人は来ないですね。しかもフィリポ・カイサリアというのはカイサリアというのはシーザーのことですから、ローマの皇帝に支えられた村なんですね。でそこには何があったかというと、今も残ってるんです、フィリポ・カイサリアの村っていうのはですね、異教の神々が祀られてたところなんですね。異教の神々って何かっていうと、ギリシャ神話に出てくる神様ですね。あそこはあそこにしか今残ってないんですけど、上は上半身は人間で、その下半身がヤギというですね、これパンの神様っていうんですけど、が祀られてるんですね。今もその洞窟があって祠があるんですね。でパンの神様が吹いた笛だからパンフルートなんですけどね、はい。あんまり余計な話すると長くなるけど、ある女性を大好きになってですね、パンの神様がですね、その女を追っていくんですよね。そうするともう女の人は嫌で嫌でしょうがないので、結局足の湖の中に入って自殺するんですね。でそれを悲しんだ パンの神様がそこにあった足をこう持って振って拭いたのがパンフルートって言われてるんですね。まあ、その神様がですねこう祀られてて、それだけではないんですね。あとローマの皇帝の銅像がですねどんどん置いてあったんですね。あとヴィーナスであるとかアフロディーテとか、そういうことを考えると異教の神々がずらーっと祀られている村にあえてイエス様は行かれたっていうこと、なぜかということですよね。そこに12人の弟子たちをですね、連れて行って、私を何者というかと聞かれたっていうのが今日の箇所です。まあ、その理由としてはユダヤ人が誰も行かない村だってことが一つなんですね。それだけ異教の神様が祀られてますから、ユダヤ人は絶対行かないんですね、汚れますから。そういうところにイエス様が行かれた。でそこだったらイエス様のことを自由に告白することができるんですね。もしユダヤ人の中であなたはメシアですって言ったら、これはもうすぐそれをユダヤ人が隣で聞いたら石打ちの刑ですからね。人間を神とすることが一番神様に対する冒涜になるので、そういうものはすぐにでも殺していいんですよ。なのでイエス様はユダヤ人がいるところではきっと我々を何者というかっていうことを、まあ、聞かれなかったですね。それで、フィリポ・カイサリアの村に行かれたのでしょう。誰もユダヤ人がいないところで自由にあなたたちが考える思うことを話しなさい、告白しなさいということでした。その途中で弟子たちに質問されるんですね。こうフィリポ・カイサリアに行く途中、これは途中っていうのは日本語で訳されてますが、言語のギリシャ語で読むとですね、これ途中っては書いてないんですね。道って書いてですね。イエス様は実は道において質問されたって、これはマルコによる福音書のとっても面白いところで、こう言ってる最中にですね何気なく聞かれたわけじゃないんですね。イエス様が十字架へ突き進む道の上であえて聞かれたということを言いたいんですね。これからイエス様はもう十字架に向かってまっすぐに進んでいかれるのがマルコによる福音書のこの8章のところからです。これが分岐点です。でその十字架へと突き進む道において、ペテロまた弟子たちに我を何者というかと聞かれたんですね。そうすると結局ここでペテロしか答えてないんですね。これとっても意味があって、他の弟子たちは怖くてやっぱ言えなかったんでしょう。みんなイエス様のことが神様だろうなと思ってるんですよ、思ってる。でも言ってしまって、もしそれをユダヤ人に聞かれたら自分たちは殺されてしまいますので、あえて言わないんですよね。それで誰も言わなかったので、ペテロはやっぱり弟子たちの代表格なので、自分が言わなきゃいかんと思って、あなたはメシアですというふうに答えたんですね。それまでの間にはですね、やっぱりペテロもですねはっきり言ってないんですね。洗礼者ヨハネっていう人もいるし、エリアっていう人もいるし、預言者の人っていう人もいます。これお茶を濁してるんですね。自分はもう言えないんですよ。であえてイエス様はそれではあなたは何と言うかというふうに聞かれて、ペテロがもうしょうがなくあなたはメシアですって答えたんですね。ただこのあなたはメシアですって答えた時のペテロはですね、心境っていうのはとっても怖かったと思います。多分震えてたでしょうね。もう一言それを言うだけで実は自分の命がかかることですから言えなかったんだと思いますが、あえてあなたはメシアですと震えながら信仰の告白をしたんですね。そのことに対してイエス様がペテロを褒められたんですね。そしてその後に、だから誰にも言うなって言ったんですね。もうそれで十分だと、十分だと、お前の信仰の告白は分かった、もうあえてこれを言うな、それはあなたの身に危険が及ぶからだという、なので誰にも言うなとおっしゃったんです。ペテロはイエス様をメシア、救い主であるというふうに本当に理解していたかというと、また次の出来事があるからちょっと疑問になります。しかし告白した時には震えていたでしょう。イエス様はメシア、そして救い主であるけれども、十字架に上るメシア、救い主だということまではきっと分からなかったんだと思います。それが次の出来事をはっきりさせるんですね。 まあ、イエス様はその後何をされたか、ペテロにもこれ以上言うなって言った後に十字架の出来事のことを、まあ、その予告、受難の予告をなさいました。私はメシア、救い主、神の子である。しかしそれは十字架に登るメシア、自分は人々に殺される。まあ、つまり自分の道をきちっと示されたんですね。道、この十字架に至る道の上で、ペテロにメシアと聞かれたイエス様は自分の道をはっきり示された。ところがこの道に立ちはだかったのは誰だったかっていうと、ペトロなんですね。ペトロはイエス様を道からですね、脇へ引き寄せるんですよね。ここら辺になってくると今日のテーマに一つ道があるって分かるんですね。道があるんですね。十字架の道がある。それを進むためにイエス様は弟子たちに信仰の告白をさせて自分の道をはっきりさせる。にもかかわらずペテロはイエス様を脇へ引き寄せる、道から下ろしたってことなんですね。そのイエス様に何て言ったかっていうと、神様が死ぬと言ってはいけません、群衆が悲しみますということでしょう。それでは群衆が困ります、人々のことを考えてくださいと言われたのかも、言ったのかもしれません。とにかくイエス様が進む道の前に裸ってその道からイエス様を下ろそうとした。それに対してイエス様はお怒りになったんですね。サタンを引き下がれ。で、本当はこれ画像で見ればよくわかるんですね。イエス様が進んでいこうという道がありますよね。その前にペテロが裸ってそんなこと言ってはなりませんって言って脇へ引き寄せようとするんですね。で、聖書にはですね、イエス様は振り向いてって書いてますね。振り向いて言われた。これがどうもこう読んでるだけじゃわからないんですね。前にペテロがいてイエス様がいて振り向いて言われた。ペテロに言えばいいんですよね。ペテロに言えばいいんだけど、振り向いて言われたって誰に言われたんだろうっていうですね、と思うんです。これは振り向いてじゃないんですよね。はっきり言うと、お前は後ろに引き下がっておれっていう感じですよ。はい、目の前のペテロ、自分の十字架への道を止めるようなやつは俺の後ろに引き下がれっていう形で振り向かれたんですね。これはイエス様の激しさなんですよ。本当に自分が与えられた使命、その道を歩いていかなければならない、その道をこう隔てようとする、邪魔しようとするものはたとえ信仰を告白したペテロでも許されないという強い態度だから、サタンを引き下がれと言われたんですね。これは私の道である、お前は私の道の後ろに立ち去れという強いイエス様のご意志です。自分の前には十字架の道があるんだと、誰もこれを妨げられないし、もし妨げるものがあるとするならば、それは全てサタンだ、悪魔だ。自分は十字架によって人々の罪をですね、贖うってことを完成させなきゃいけない、それぐらい強い意志を持って、イエス様はここから歩いていこうとされていたのです。まあ、パテロにとってそれはとっても意外なことだったと思うんですね。神の国がやってくるこの地上でイエス様はきっと王様になって、そして、私たちを導いてくださると多分思っていたんですね。だから意外なことだった。イエス様はペテロの信仰告白を良しとされた。しかしそれはイエス様に対する告白ではなかったっていうことなんですね。イエス様が喜ぶからメシアですと言ったんじゃないでしょっていう、本当に自分がメシアだというふうに信じるんだったら私が何者かっていうのが分かるでしょう。あくまでもあなたが信仰告白したのはあなたのためなんじゃないのということかもしれないなと思うのです。青山俊斗というですね、禅宗の尼さんがおられるんですね。とっても大好きっていうか、ものをはっきり言われるですね。瀬戸内寂聴さんもおられますけど、 なんかテゾプス寂聴さんの中にはなんかあまりにも人間的なものを感じるからもっと悟りを開いた人は違うんじゃないかなとか見えてきませんけど、青山俊斗さんっていうのは本当になんて悟り開いてるんだなという尼さんなんですね。でよくまあ、講演会っていうかお話もちょっと聞いたこともありますし、ああすごいなというキリスト教のですね5000人の給食なんていうのはすぐにでもできるんだおっしゃったんですね。ゆずを考えてみればいいっつって、ゆずを1個でしょっつって、で1個自分で食べればそれ1人しか食べられないんだけど、ゆずをちょっとずつ吸って5000個の碗に盛ればみんながゆずを楽しめるってことじゃないのって言われて、なるほどね、はい、まあそういう青山俊斗さんですね。で、その俊斗さんがですね本の中にですねこんなこと書いたんですね。まあある人のもとにですね一人の女性が訪ねてくるんですね。でいろいろ話をされるんですね。でそれはほとんどがですね自分の旦那の悪口なんですね。確かにそうだろうなと思います。うちの旦那は私がいろいろなことをしてあげても何の感謝もしないんですね。で私は旦那のことを思ってですね味付けもね薄くしたりですねいろんなことをやってるのに、振り向いてもくれないっていうことをですねある人のところに行ってぐちぐちぐちぐち言ってたと。であまりにもぐちぐちぐちぐち言うもんだからそれを聞いてきた人が一言なんて言ったかっていうと、ちょっと待ちなさいっつって、あなたが自分の旦那にそれいろいろことを尽くしたことはそれがあなたの喜びだったんでしょうっつって言われたっていう短い話をですね書いてあったんですね。まあそのぐちぐち言ってた人はその言葉に対して返す言葉もなかったという、これをもう少し考えてみたらどうっていうふうに青山俊斗さんが本で書いてたんですね。確かにそうなんですよね。自分がこう自分の旦自分は僕は旦那はいませんけど自分の妻にいろいろやってあげたりですねいろんなことを考えてするあるじゃないですか。その人のためだと思って自分はやってるんですけど、しかしそれが自分の喜びなんですよね。そのことに気づかないんですよ。本当は自分の喜びのためにやってると、だとするとあまりにもそれが押し付けになることもあるんですよね。人の荷物になることもあるんです。それに気づかないから自分の旦那にいっぱいいろんなことをしても結局何も返答もしないっていうことに怒りを発してくるんでしょう。まあ、この話を読んで本当にハッとしたんですね。私たちも気をつけなければならないなと。人のためにやっているつもりでも自分を犠牲にして人に尽くしているつもりでも実はそれが自分の生きがいやら喜びやら自己満足に過ぎなかったということが多々あると。人のためと言いつつもいつの間にか自分のためになっていることが多いと。実はこれが今日のペテロの一番の問題だったんですね。イエス様が私を誰と言うか、イエス様のために告白したわけじゃないんですよ。実は本当は自分自身のためにあなたこそメシア、私を救ってくださる神様ですとイエス様に告白しなきゃいけなかったんですね。むしろですね、わざわざピリポ、カイザリアのところにイエス様が連れて行かれたっていうことはそういうふうに告白することを許してくださったんですね。罪深いペテロに対してあなたはキリストです、神様ですという告白をすることを許されている。だから本当はその告白はペテロの喜びだ。そのことをあからさまに告白することを許すというその環境まで作ってくださったんですね。そのことにペテロがどれだけ気づいていたか。そう思うと私たちはイエス様を私たちの主と告白するということは私たちの本当の喜びなんですね。そのことによってイエス様を束縛してはいけない。私はあなたが誰か知ってますから、こんなことは神様がされるものではありません。などと、ペテロのようにイエス様の前に出るようなことがあってはならない。というのが今日の出来事かなと思います。ペテロはイエス様をキリストであると告白することを本当に許されているのです。イエス様が何者かというのをペテロは知ったのです。 知った上でおせっかいをしたのでサタンと呼ばれているんです。同じように私たちもイエス様はキリストであるという告白が許されています。このことは私たちの本当の喜びです。この喜びを忘れてはなりません。それによってイエスはキリストだからこうなんだと決めつけてもならないのです。これから私たちはニキア信条を告白します。信仰の告白をします。これは自分の喜びのためです。私、こんな私でもイエス様をキリストと告白することができる、そのことを私たちに許してくださっている、その喜びをかみしめながら今日もイエス様をキリストと告白する時を持ちたいと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日ペトロはイエス様をキリストと告白することを許されています。それはペトロにとっての本当の喜びでした。その喜びを忘れずに私たちも生きていくことができるようにしてください。私たちはややもするとおせっかいになり、イエス様の道のりを妨げようとする時もあります。その時にはどうかイエス様自らが私たちに御言葉をくださり、私たちに本当の姿を教えてください。今週もあなたが私たちと共にいてくださり、そして私たちの心も体も守られ導いてくださいますように、この祈り主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。